後期高齢者医療制度加入者の方へ。資格情報のお知らせ、または資格確認書は7月中旬から下旬にお届けします。国において従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行しないこととされ、マイナ保険証を基本とした受診に変わりました。現在お使いの資格確認書は、令和8年7月31日で有効期限を迎えます。8月1日からは、マイナ保険証または新しい資格確認書、薄緑色をお使いください。令和8年度は、85歳以上の方、および85歳未満で、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書、85歳未満でマイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせをお届けします。現在お持ちの資格確認書は、8月以降に、本庁舎保険年金課、三等支所、または各窓口センターへご返却いただくか、ご自身で細かく裁断するなどして処分してください。資格情報のお知らせをお届けする方、マイナ保険証で受診してください。85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方、要配慮の登録解除申請された方を除く、資格確認書をお届けする方、資格確認書またはマイナ保険証で受診してください。85歳以上の被保険者、85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方、資格確認書は簡易書き留め、資格情報のお知らせは特定記録郵便で送付するため、同じ世帯でもお届け時期が異なる場合があります。次のいずれかに当てはまる方は、申請することで資格確認書が交付されます。必要な方はご申請ください。申請は親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難等の理由のある方、要配慮者。要配慮者とは、要介護認定を受けている方、障害者手帳の交付を受けている方、認知症などで介助者等の手助けが必要な方、施設入所者など、マイナンバーカードを更新中、または紛失、破損し一時的に使用できない方、DV 被害者等支援措置の対象となっている方、令和8年度の保険料額を7月にお知らせします。後期高齢者医療制度の被保険者に、令和8年度の1年間の保険料額やお支払い方法についての通知書を、7月中旬から下旬に郵送でお届けします。令和8年度からは、従来の保険料、医療分に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされます。令和8年度の保険料額は、令和7年中の所得に基づいて計算されます。保険料の支払い方法について、通知書の特別徴収の欄に金額が記載されている場合は、その金額が公的年金から引き落とされます。また、普通徴収の欄に金額が記載されている場合は、納付書または口座振替でお支払いいただくことになります。令和8年度から、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。子どもや子育てを社会全体で支え、社会保険制度を維持するため、令和8年度からすべての医療保険において、従来の保険料と合わせて、子ども・子育て支援金をご負担いただくこととされました。子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、保育サービスの充実等、子育てを支える財源となります。お問い合わせ、市保険年金課、電話 53-5114、ファックス 53-5118、いぶき山テレビ市民アナウンサー募集中。いぶき山テレビではスタジオでのアナウンスや市内イベントなどでの現地リポートをしていただく市民アナウンサーを募集しています。応募資格、市内在住在勤で 18歳以上の人、高校生不可。勤務場所、株式会社 ZTV 彦根放送局、彦根市小泉町 106-56、米原市内各地。応募方法など詳しくはこちらをご覧ください。市公式ウェブサイト、二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市広報秘書課、電話 53-5163、ファックス 53-5149。国民年金保険料は期限までに納めましょう。国民年金保険料を令和8年4月分から令和9年3月分、月額 17,920円。保険料の納付方法、納付書、口座振替、クレジットカード、ペイイージー、スマートフォンアプリを使用した電子決済、イオンペイ、au ペイ、d 払い、ペイビー、ペイペイ、楽天ペイ。保険料の未納状態が続くと、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務者の財産を差し押さえることがあります。納付義務者とは、被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主。保険料免除、納付猶予制度をご利用ください。保険料が未納のまま、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除、猶予となる保険料免除制度や納付猶予制度がありますので、彦根年金事務所、保険年金課、三等支所、または各窓口センターで手続きをしてください。申請できる期間、将来の期間、令和8年7月分から令和9年6月分までの保険料、過去の期間、申請書の提出日から2年1ヶ月前までの保険料。国民年金保険料の追納制度について、保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納付、追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納した保険料は、社会保険料控除の該当となり、所得税、住民税が軽減されます。過去に免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた人で、追納を希望する人は、彦根年金事務所、または保険年金課にご相談ください。追納できる期間、追納が承認された月の前、10年以内の免除、納付猶予や、学生納付特例の承認を受けた期間に限る。お問い合わせ、市保険年金課。電話 53-5114、ファックス 53-5118。日本年金機構彦根年金事務所。電話 0749-23-1112。私立小中学校のあり方に関する検討委員会委員募集。小中学校の再編を含めた本市小中学校の望ましい教育環境について審議いただくための委員を募集します。応募資格。令和8年7月1日時点で、市内在住、在勤または在学で18歳以上の方。任期。移植の日から教育委員会に意見具申するまで。募集人数は2人以内。応募方法。7月10日金曜までに申込書を教育総務課へ提出してください。その他、申込書に記載いただいた個人情報は委員の選考のために利用し、その業務以外には使用しません。ただし、委員選任後は、その方の氏名などについて公表します。応募者多数の場合、書類審査による委員の選考を行います。申込書は、市公式ウェブサイトに掲載しています。 二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市教育総務課、電話 53-5151、ファックス 53-5129。部活動地域展開検討委員会、委員募集。部活動の地域展開に向けた基本計画を審議する委員を募集します。応募資格。令和8年7月1日時点で、市内在住、在勤または在学で18歳以上の方。任期。委嘱の日から教育委員会に意見具申するまで。募集人数は2人以内。応募方法。7月15日水曜までに申し込み書を学校教育課へ提出してください。その他、申し込み書に記載いただいた個人情報は、委員の選考のために利用し、その業務以外には使用しません。ただし委員選任後は、その方の氏名などについて公表します。応募者多数の場合、書類審査による委員の選考を行います。申し込み書は市公式ウェブサイトに掲載しています。二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市学校教育課。電話 53-5152、ファックス 53-5129。給付型奨学金制度の申し込み受付は7月31日金曜まで。奨学金は月額3万円。対象者は令和6年度から令和9年度入学者。給付期間は最長4年間。正規の就学期間終了まで。対象、次のすべてに該当すること。大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。令和9年3月31日現在で満25歳未満。本人及び生計を一緒にする人に、市税等の滞納がない。連帯保証人2人、保護者及び保護者以外をつけることができる。奨学生は、奨学金給付審査会に諮って決定します。奨学生の点数あり。特に人材が不足している。医療、福祉、保育の専門分野は、審査会において重点職種として審査を行います。受付期間、7月31日金曜まで。受付期間以外の申請はできません。申請書の他に、会場での作文筆記、8月実施が必要です。詳しくは、市公式ウェブサイトをご確認ください。受付場所、教育総務課、三島支所。申請書は、受付場所及び市立図書館、県内高等学校窓口で配布のほか、市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。若者の未来をサポート。お問い合わせ、市教育総務課。電話 53-5151。ファックス 53-5129。 芸術文化大会出場等激励金。芸術文化の振興と向上を図るため、全国大会等に出場出展が決定した個人または団体に対し激励金を交付します。対象者、全国大会等に出場出展が決定した市内に住所を有する個人、または市内に住所を有する人が加入する団体。芸術・文化活動の範囲。1、芸術・文化活動の範囲。音楽、美術、写真、文学、演劇、その他芸術。歌唱、雅楽、能楽、その他の芸能。書道、茶道、華道、その他の文化活動。2、交付実績分野。ピアノコンクール、作文コンクール、珠算選手権、ロボット制作、着付けコンテスト、料理コンテスト、彫刻コンテスト、よさこい大会、科学、全国高等学校、総合文化祭等。対象となる大会と奨励金の額、 1. 全国大会。5000円。団体上限5万円。文部科学省が主催、共催、応援する大会のうち、地方予選を経て出場する大会、及び国民文化祭、全国高等学校総合文化祭。2. 市長が認める全国大会、3000円。団体上限、3万円。1以外の全国大会のうち、市長が認める全国大会。3. 県域を超える大会、2000円。団体上限、2万円。1、2以外の近畿大会等の県域を超える大会。申請方法。出場報告書、大会開催要項等の書類等が必要となります。詳しくは障害学習会をお問い合わせください。申請書類は市公式ウェブサイトからダウンロードできます。市公式ウェブサイトの二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市障害学習課。電話 53-5154。ファックス 53-5129。三島診療所の診療時間を変更します。7月1日水曜から三島診療所の診療時間を次の通り変更します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。変更前、診療日時、火曜日9時30分から11時30分、金曜日13時30分から15時30分。変更後、令和8年7月1日水曜から令和9年3月31日水曜まで、診療日時、火曜日9時30分から11時30分、金曜日、なし。お問い合わせ、市健康づくり課。電話 53-5125、ファックス 53-5128。地域包括ケアセンター、いぶき。電話 58-1222。米原歴史街道。米原市の歴史、文化財を歩く。187。高溝遺跡第5次発掘調査速報。調査の経緯。令和8年4月から5月にかけて、米原市高溝地先に位置する高溝遺跡の発掘調査を実施しました。高溝遺跡は、米原市高溝から郷土にかけて広がる大規模な集落遺跡で、周辺には多くの遺跡が密集しており、郷土遺跡、長文寺遺跡、昇降寺遺跡とともに、郷土遺跡群と称されます。今回の調査は、市道、郷土八田羽織線道路改良工事に伴うものであり、道路の新設により、長期間にわたって地下遺構を調査する機会が失われてしまうことから、調査の実施に至りました。高溝遺跡の起用の調査。高溝遺跡における調査は、昭和61年度から63年度に、旧大見町教育委員会が実施した第一次調査に始まります。その後平成元年度に第二次調査、平成11年度に第三次調査が行われ、令和4年度には米原市教育委員会が第四次調査を実施しています。これまでの調査の結果、縦穴建物跡や掘立柱建物跡、井戸、溝などが数多く確認されたほか、平安時代の条理性に基づく土地開発の痕跡である五番目状の溝や方位の揃った建物の痕跡が見つかりました。これらの成果から、この地域では縄文時代から平安時代に至るまで、長い期間にわたり人々が生活していたことが明らかになっています。第5次調査成果。今回の調査では、道路整備の形と同様に、2メートル×30メートルの東西方向に長い調査区を設定しました。調査では柱の穴とみられる遺構が複数確認されました。遺構からは、はじきや末木などの遺物が出土しており、古代の人々の生活の痕跡と考えられます。また土器の他に、平瓦片も複数点出土しました。 古代において瓦は一般の住居ではなく、寺院などの特別な建物に用いられるものでした。高溝遺跡と隣接する発祥寺遺跡は古代寺院跡として知られており、今回出土した平瓦もこうした周辺の寺院との関わりを考える上で興味深い資料と言えます。さらにいくつかの遺構では、天目茶碗など中世以降に使用されていた遺物が出土しました。中でも注目されるのは、井戸跡の遺構です。井戸には深さ約80センチメートルの底板を抜いた木製の桶が井戸枠として利用されていました。この桶は、結桶と呼ばれるもので、細長い木板を円筒状に並べ、その周囲を竹の皮などで編んだタガで締め上げて固定する構造をしています。かつてはこのような桶や曲げ物を井戸枠として利用することが多くありました。また井戸の内部からは、役目を終えた後に廃棄されたとみられる、瀬戸美濃産の陶器などが出土したほか、幅が40センチメートルもある巨石が3個見つかりました。井戸跡からこうした巨石が確認される事例は全国各地で見られ、水の源である井戸に対する信仰意識から、井戸を廃絶する際には儀式として巨石を入れていたと考えられています。高溝遺跡はこれまで古代を中心とする遺跡として知られてきましたが、今回の調査によって中世以降の暮らしを物語る井戸や陶器も確認され、地域の歴史を考える上で貴重な成果となりました。今後は調査で得られた知見を深めていけるよう、調査記録や出土遺物の整理作業を進めていきます。生涯学習課。第五次調査の調査区と、今回の調査で見つかった井戸跡の写真があります。消費生活相談コーナー、ガスの無料点検にご注意。ガスを無料で点検すると電話があり、来てもらうことにしたが、知らない業者だったため不安になった。消費生活相談員より一言。ガスの無料点検と言って来訪した業者が、このままでは危ないなどと不安を煽り、高額な修理などを迫ってくる場合があります。ガス設備は4年に1回程度無料点検を行うよう法律で定められており、まずは現在契約中のガス販売事業者に確認しましょう。おかしいなと思ったら、一人で悩まず、まずは消費生活相談窓口へご相談ください。市、本庁舎、消費生活相談窓口、相談専用、電話 53-5110、受付、平日9時30分から16時。米原警察署情報、水難事故に注意しましょう。湖川での事故を防ぐため、安全を第一に考えてレジャーを楽しんでください。水辺で遊ぶ際は次の点に注意しましょう。疲れている時やお酒を飲んだ時は水に入らない。河川で増水の恐れがある場合は水辺に近づかない。子供だけで水辺に行かせない。また子供から目を離さない。なお、琵琶湖ではすべての船舶に対して酒気帯び操船が禁止されています。お酒を飲んだら操船しないを遵守してください。令和8年市内交通事故数5月末時点。件数26件。前年比プラス5。死者0人。前年比マイナス1。傷者30人。前年比プラス9。お問い合わせ米原警察署。電話52-0110。
健康インフォメーション。長浜日赤通信第38号健康だより。長浜赤十字病院院長、楠井隆先生。検診を受けましょう。近年ほぼ4人に1人が、癌で5人に1人が心疾患や脳血管疾患など、血管に関連した病気で亡くなっています。これらはいずれも定期的に検診を受けることで減らすことができる疾患です。血管に関して、主悪の根源となる動脈硬化や、その 関連疾患の治療法が近年急速に進歩しています。比較的軽症のうちから治療を始めることにより、動脈硬化やそれに伴う合併症を防ぐことができます。もちろん、運動や良い食生活を習慣づければより効果的です。がんに関しても治療法は格段に進歩してきています。ある程度進行した方にも希望が持てるようになってきていますが、そうであっても早期発見は重要です。特に子宮頸がん、乳がんでは子育てや仕事を抱える比較的若い年代にも多く、漏れなく発見することが望まれます。検診は比較的簡単な検査法で行いますが、過去のデータとの比較があれば、発見の効率は格段に高まります。なるべく過去のデータがあるところで受けるのが良いでしょう。すでに始まっている集団検診等についても、まだ予約可能な日程もあります。3月にお配りしている米原市健康審査、がん検診ガイドも参照ください。市公式ウェブサイトでも閲覧可能。がん検診で早期発見、治療につなげましょう。今、日本人の2人に1人は、生涯で何かしらのがんにかかると言われています。しかし、がんの大きさが2センチ以下の早期に治療できると、9割近くを治すことができ、検診では1センチ程度のがんが見つけられるとされています。がん検診を受診して、早期発見、治療につなげましょう。表を読みます。胃がん、バリウム検査、40歳以上、集団検診、1000円。胃がん、胃カメラ検査、2年に1回、50歳以上。医療機関、3400円。大腸がん、40歳以上。2日分の検便提出。集団検診、500円。医療機関、800円。肺がん、40歳以上。胸部レントゲン撮影。集団検診、300円。乳がん、2年に1回、2方向、40歳から49歳。集団検診、1500円。医療機関、2000円。乳がん、2年に1回、1方向。50歳以上、集団検診、1000円。医療機関、1500円。子宮頸がん、20歳以上、2年に1回。集団検診、1000円。医療機関、1700円。以上です。健康審査、がん検診ガイドと、集団健康審査申し込みフォーム、それぞれ二次元コードが表示されています。次の方に無料クーポン券を送付しています。子宮頸がん検診、平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの方、乳がん検診、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの方。ゲートキーパー養成講座。誰かの変化に気づいて、聞いて支える力。日時、8月28日金曜、13時から15時。受付は12時30分から。場所、市役所本庁舎。コンベンションホール。講師、NPO 法人ゲートキーパー支援センター。竹内静香理事長。申し込みはこちら。二次元コードが表示されています。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、必要な支援につなげ、見守ることができる人のことです。健康教室、腰痛について、予約不要。日時、7月9日木曜、13時30分から。場所、湖北医療サポートセンター、メディサポ。 長浜市宮市町 1181-2 講師さざ波整形外科院長牛山俊夫先生。お問い合わせ湖北医師会電話0749-65-3600。 7月の救急医療。休日に具合が悪くなった時、休日の内科・小児科の救急医療は当番制で対応しています。感染症対策のため、受診前に必ず電話連絡をし、マスクの着用、健康保険証、マイナ保険証、または資格確認証、お薬手帳、母子健康手帳などをお忘れなく。医療体制。第一次医療体制。比較的軽症な時。長浜米原休日休館診療所。長浜市宮市町 1181-2。電話 0749-65-1525。受付時間8時30分から11時30分。12時30分から17時30分。7月5日日曜、12日日曜、19日日曜、20日月曜祝日、26日日曜。第二次医療体制、重症な時、診療時間8時30分から翌朝8時30分。子供の場合、7月5日日曜、12日日曜、19日日曜、20日月曜祝日、26日日曜、すべて日赤。子供の場合以外、7月5日日曜日赤、12日日曜市民、19日日曜日赤、20日月曜祝日市民、26日日曜日赤。小児救急電話相談短縮ダイヤルシャープ8000、電話077-524-7856。相談日時平日土曜日18時から翌朝8時、日曜日祝日9時から翌朝8時。対象者、県内在住の15歳以下のお子さんとその家族。子供の救急ウェブサイト、二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。
8月の子育て応援広場。市内には4つの地域子育て支援センターがあり、未就園児家庭を対象に様々な子育て支援活動を行っています。地域子育て支援センターは予約不要でご利用いただけます。花畑のみ当日の朝に電話予約をお願いします。最新の運営情報や講座、地域活動の有無は市公式ウェブサイト等で随時お知らせします。電話相談は各センターで随時受け付けています。月曜から金曜、9時から12時、13時から15時、オンライン相談、ズーム相談も実施しています。要予約。身体測定も随時行っています。希望する人はお気軽にセンター職員へお声掛けください。当月の活動情報はこちら。二次元コードが表示されています。あゆっこ、下田良146-1、米原認定子ども園内、電話 52-1114、ファックス 52-5131、寺子屋、長岡1251、 長岡学園近くの古民家。電話 070-8411-4198 または電話 55-3767。 双葉っ子合同199-1大見認定子ども園内、電話 52-0363、ファックス 52-5561、花畑、水上1950、いぶき認定子ども園内、電話 58-1841、ファックス 58-2003。8月の子ども健康カレンダー。子育ての不安、悩みは、すくすくホットライン、電話 53-5125 へ。母子健康手帳は、健康づくり課、保健センターで交付しています。マスク着用や、手指消毒等、感染症予防にご協力ください。事業名、対象、1、4ヶ月時健康審査。令和8年3月生まれ。実施日8月20日木曜。2、10ヶ月時健康審査。令和7年10月生まれ。8月27日木曜。3、1歳8ヶ月時健康審査。令和6年12月生まれ。8月18日火曜。4、2歳6ヶ月時歯科健康審査。令和6年1月生まれ。8月20日木曜。5、3歳6ヶ月時健康審査。令和5年1月生まれ。8月6日木曜。受付時間。すべての検診は時間指定です。対象のお子さんには個別通知をします。持ち物。母子健康手帳、質問票、子供ノート、筆記用具、バスタオル、1歳8ヶ月時健康審査、2歳6ヶ月時歯科健康審査は、歯ブラシ、コップもお持ちください。3歳6ヶ月時健康審査は、子供の尿、聴力アンケートもお持ちください。6、7ヶ月時、もぐもぐ教室。令和8年1月生まれ。要予約。8月28日金曜。10時から。7、すくすく相談。育児相談。要予約。8月18日火曜。8月27日木曜。9時30分から11時。持ち物。母子健康手帳。バスタオル、子供ノート。7ヶ月時、もぐもぐ教室は、筆記用具もお持ちください。場所はいずれも、米原市保健センター、ルッチプラザ。感染症予防のため、体調の悪い人等は、受診を控えてください。判断に迷うときは、健康づくり課へご相談ください。すくすく相談、もぐもぐ教室は予約制ですので、相談前日までに健康づくり課、電話 53-5125 までご連絡ください。また、すくすくホットラインを含め、オンラインでの相談が可能です。1歳8ヶ月時健康審査、2歳6ヶ月時歯科健康審査、3歳6ヶ月時健康審査は、歯科診察と復活物塗布があります。必ず自宅でお子さんの歯磨きをしてお越しください。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。